はい、イルカです。今日は一人でやってきます。リモート分析会ということで、三幕構成の分析をやる会をちょっとやってるんですけど、女と男の観覧車という作品をこの前扱いまして、その作品についての解説をしていきたいと思います。で、ちょっとリモート分析会というものが何なのかという説明もさせていただきますと、もともと読書会というのはやってたというか今もやってはいるんですけど、2ヶ月に1回ぐらいやってます。で、こちらは小説主に。で、まあ僕の趣味ですけど、文学作品を扱うことが多いんですけど、文学作品を三幕構成で分析して、まあそこからさらにテーマとか、作者の、癖とか、表現の描写についてとか、そういうことを分析していく会。ついでに、合評会として、その参加者の方に作品を提出いただければ、そこでみんなで読んで、ああだこうだ言って、いい作品作ったり、まあ、ゆくゆくは応募とかして、誰かプロとかになってったらいいなというような会をやっております。で、その読書会の方は音声上げてるので、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、合評会の方はまあ、作品について話しますので、基本的には、非公開です。興味ある方はご参加ください。と言いつつ、まあ今2021年の1月、何日だ ?24 日曜日ですけど、あれですね、コロナ禍で、まあまあ、増えてますね。なので、ちょっとなかなか来てくださいという宣伝もしづらいし、なかなかやりづらい状況ですので、始めたのがリモート分析会という。で、これは、仕組みは特に分析会と言いつつも、僕が何日後かにこの作品の分析あげますんで、興味ある人一緒に分析しませんかみたいなのが基本です。だから申し込みとかも特にいらないです。ページ見ていただいて、次はこの作品なんだっていうのを見て、まあ、各自見てくださいと。その映画を。で、期日になったら僕は記事をあげますんで、皆さんはどうでした?みたいなのをやってるだけです。で、一応僕はどうせ見るので、Amazon プライムのウォッチパーティーという機能が今ありまして、これは、Amazon プライム会員しかちょっとできないんですけど、会員の人がログインすると、まあ、画面をみんなで共有しながら作品を見れると。だから、ホストっていうその部屋を建てた人が、再生とかを全部操作することになるんで、僕がやるんですけど、僕がこの画面でこのシーンのこのショットが、まあ、PP1 になるよね、とか、そんなようなのをやります。で、昨日、ちょっと初めてやったんですけどね、ウォッチパーティーっていうのをやって、来てくださった方もいて、この辺はどうですかね、みたいなとかをやりながら、ちょっと喋ったので、もし興味ある人はご連絡いただければ、お知らせいたします。もちろんサイトでも連絡してるんですけど、これは一人でやってるので、特に、参加者がいない場合、僕一人で、ふらっとやってますので、タイミング合わせるのって、たまたまになっちゃうと思うんで、もし興味ある人は連絡いただければ、いつ頃やりますっていうのを、返信いたしますので。で、そのウォッチパーティーは、あとそうだ、Amazon プライムの会員じゃないのと、入れないのと、まあ、Amazon プライム、月500円、まあ、年間契約すると、もっと安いんですけど、そんなもんなので、もし興味あれば、どうぞ入ってくださいという程度の。で、まあ、たくさん見れますからね。で、リモート分析会はもうその Amazon プライムの中にある無料作品から選んでいきますので、もし、会員じゃないからできねえよという方は、よかったら500円ぐらいどうですかという提案です。よければリンク先貼ってあるので そこからどうぞ。そして、あとパソコンからログインしないと入れないらしいので、その辺がちょっとまだ、あんまり普及してない機能みたいなんですけど、ウォッチパーティーっていうのは。一応ちょっと試しにやってみます。他になんかいい機能とかあれば変えていくかもしれないんですけど、とりあえずは作品は Amazon プライムの中からの無料の作品から選ぶ予定です。で、あと作品見ながら音声で生解説みたいのも、ライブ解説みたいのをやろうかなと思って、まあ以前ひっそりライブということで YouTube でやってたこともあったんですけど、ちょっとやっぱその映画を見ながら音声っていうのがタイムラグがあるみたいなので、難しいなと思って、ウォッチパーティーのチャットだけにします。 で、代わりにこの音声を後でまとめた解説をつけているというのがこの音声です。で、早速作品の内容に入っていこうと思うんですが、女と男の観覧車というウッディ・アレン監督ですね。ウッディ・アレン監督はまあご存知の方多いと思いますけども、今ちょっとウィキペディアを見ながら行きますが、85歳だそうですね。もうすぐ。あ、なんか、外で放送が鳴ってますが。そして、まあ、アカデミー監督賞だとか、脚本賞を何度も受賞されている。2、3回されてると思うんですが、ちょっと数忘れちゃいましたけど、脚本賞に関しては、多分世界最多というか、アメリカ最多の、脚本家ですね。抜群に脚本はうまいです。で、あと、まあ、ノミネート回数も多いです。で、僕がすごいなと思うのは、脚本もさることながら、やっぱりその脚本で、キャラクターを引き立てる脚本がうまいんだと思うんですね。だから、ウッディ・アレンの作品に、まあ、女優とかがすごく出たがるっていう話が、なんか昔あった。んですけど、ウディアレンの脚本に出ると、その演技で、アカデミー女優賞なんかを取る人が多いということはよく言われますね。で、まあ、それが、そういうのもあってかね、ちょっとこう、プライベートな方ではいろいろ、ミーツ運動なんかにいろいろされたりして、まあ、ちょっと人間的に嫌いという方は、多いらしいですけどね。ただ、作品はすごいよくできているというか、もうベテラン中のベテラン、まあベテランというかもう老兵みたいなものですね。85歳ですと。なので、まあ見るに値する部分は多々ありますね。で、この女と男の観覧車。ちなみに僕はウディアレンは結構好きな脚本家なので、9割以上見たことあると多分、ちょっと変わったやつとか DVD になってないやつ、日本語の DVD になってないやつとかあるんですけど、それ以外は基本的には見てるはずです。で、女と男の観覧車というのは2017年の作品で、これが、Amazon、再生すると最初に出てくるんだけど、Amazon スタジオ制作なんですね。だから Amazon プライムでしか多分見れないですかね。わかんないんですけど。で、あ、これから今ちょっと具体的な内容にどんどん入っていくんで、まあ、ネタバレもしますし、一回見てわかりづらい映画というか、あのシーンのここはこうだよね、みたいのって結構見落としがちだと思うんで、そういうことを触れていくので、見てない方いたら先に見た方がいいと思います。で、見終わった後にこの音声をもう一度聞いていただけると、あ、そこ、言われてみるとそうだよな。多分初見で気づかないこととかいっぱいあると思うんで、そんな感じに聞いていただけると良いかなと思います。で、ちょっと記事を上げますね。上げますというか、開きますね。ですね、まあ、トップシーンからちょっと、あ、まず先に3幕構成いきますかね。あ、ごめんなさい。まず役の名前ちょっと確認しておきますね。ジニーというのが主人公で、ケイト・ウィンスレットがやってます。これはまあ、すぐわかるんですね。で、あとは男性がいて、ミッキーという、ジャスティン・ティンバーレイク。この人歌手かな？ちょっと私はよくわかりません。最近ちょっと役者とか疎いんで全然わかんないですけど、歌手だと思うんですけどね。その人が男性役、ケイト・ウィンスレットの相手役。そして、キャロライナというジュノーテンプルという、これは割と新人の女優さんじゃないかなと勝手に思ってますが、あ、全然そんなことなかったですね。いろいろ出てますね。なんだろう、代表作、一番の代表作何なんだろうな、この人。ちょっとわかりません。マレフィセント2とか、1も出てますね。とか、あ、ダークナイトライジングも出てますね。ちょっとあんまり、リンクがないので、そんなに大きな役じゃないかもしれないですけど。この女の子がいます。で、この女の子、設定を言うと、観覧車。あ、まあ、それは見てんのか、みんな。遊園地が舞台で、ジニーっていう、そこの、遊園地で働く、あれですね。名前が出ない。 ちょっと言葉が出ないのでググります。メリーゴーランド。メリーゴーランドの整備員かなんかをしている旦那さんと結婚しているのが、ケイト・ウィンスレットのジニー。で、ミッキーというジャスティン・ティンバーレイクの男性の役は、その近くのビーチにの監視員をやってる大学生。キャロライナというのはジニーの旦那さんの娘。で、まあ、これもウッディ・アレンらしいんですけど、マフィアにちょっと、マフィアの男と結婚しちゃって、マフィアのなんか裏情報を警察に流して今逃げてきているとかいうところから始まります。ちょっとここはもうリアリティなんかないですけどね、あんまり。よくある設定ですね。マフィアに追われるっていうのは、ウッディ・アレン映画でよくある設定です。で、全体の3幕構成を先に言っちゃいます。で、これ主人公、ちょっと迷う人もいる、途中で迷う人いるかもしれないですけど、ケイト・ウィンスレットがもちろん主人公です。で、プロットポイント1は、ミッキーというその男性にキスされて、28分のとこですね。浜辺でキスをされて、不倫関係が始まると。で、まあ、このミッキーという人を、もう一緒になりたいくらいになっていって、さっき名前を挙げたキャロライナという娘ですね。旦那の娘が、三角関係になります。ちょっとした。で、それで、動揺して、まあ、キャロライナという人を、ダメだよ、あんな男は、みたいなことを言って説得させるところが57分。ここがミッドポイントだと思います。まあ、映像的にすごい特徴もあるので、後で解説します。そして、まあ、プロットポイント2はもうベタな展開で、ミッキーとうまくいかなくなって、一旦別れてしまうと。75分ですね。で、これ、だから、構成自体は、まあ、不倫関係が始まって、終わるっていう。三幕構成になってます。で、あと、じゃあ、細かいところを順番に見ていきます。これ、記事に沿ってちょっと説明していくので、記事では文章で上げてますね。まず、トップシーンが、モノローグで入りますね、ミッキーの。で、ミッキーというのは、もちろん初見だと、いきなり出てくるので、一瞬主人公かなと思いますが、全然主人公ではないですね。はい、恋の相手方の役なので、さらに物語で言うと語り手の役柄ですね。主人公ではないです。で、まあ、モノローグを使うということを、例えば、シナリオの学校なんか言うと、なんか頭ごなしにダメだよとか言われる指導が結構あるんですけど、これは、なんつうんですかね。一長一短というか、モノローグというテクニックはもちろんあるわけで、それをうまく使うか、なんか下手にとか安易に使うとダメだよって。まあ、どんなテクニックでも当たり前なんですけどね。結構、僕が昔通ってたシナリオのスクールでは頭ごなしに言うだけでなんでとかを全然説明してくれないんですよね。ただダメって言われるだけで。それはただ物語の幅を制限するだけだと思うんで、まあ、おかしいんですけど。じゃあ、なんでダメかというと、まあ、安易に説明しちゃうんですね。モノローグ使うと、初心者がモノローグを安易に使うとですね。で、例えば主人公が恋をしているっていう設定があったとしよう。で、それを、まあ、シーンで見せなきゃいけないわけですよね。シーン、この人恋してんだなって、傍目にわかるように、観客が、この主人公、あの男性が好きなんだなとか、そんな風にわかるようなシーンを描くことが、もちろん、物語を描くこと、描写とかですけどね、物語を描くことなんですけど、それをただモノローグで私は恋してるって。それは説明として情報は伝わるんですけど、やっぱ共感できないですね、それだけだと。どれぐらい好きなのかもわかんないし、恋の形とかいろいろあると思うし、性格もあると思うんで、やっぱシーンとして見せないと観客はついてこないんで、だから、説明だけして終わりじゃないんですよね、物語って。それを説明するっていうよりは伝えることなので、その伝えるテクニックとしてはやっぱシーンで説明する。そういうところが、だから、区別できない状態でモノローグを安易に使うと何でも説明して、語ってるだけ語り部になっちゃいますね。なので、ちょっと、頭ごなしにではないですけど、まあ、慣れてない人はあんまり使わない方がいいかもしれない。で、まあ、ウッディアレンなんかはじゃあ、ある意味そのモノローグが多用する監督ですけど、どう使ってるかっていうのを見ていくのは一つ勉強になるんじゃないかなと思います。で、まあ、 どう使ってるかはちょっと記事に書いてるんで大した情報じゃないんで、まあ興味ある人は記事の方を読んでください。で、モノローグから、キャロライナというさっきの娘の方が出てきますね。モノローグでキャロライナの登場ですみたいな感じで繋がっていくので、キャロライナがめちゃくちゃ主人公っぽく見えるんですね、初見では。で、このキャロライナっていうのは、まあ遊園地の場所に来て、マフィアから逃げてきてるので、お父さんのところに身元をかくまってもらうために来てるんですけど、で、最初のシーンで、まあ、お父さんの名前、これがハンプティっていうんですね、お父さん。まあ、ハンプティ・ダンプティですよね、どう考えてもね。で、その遊園地っていうのがいかにも不思議な国のような、アリスを思わせるとこですけどね、そこにだんだんこう、キャロライナが入っていくっていうのが、もうちょっと、アクト2に入っていくぐらいの勢いがありますね、映像的には。ストーリー的には全然まだまだなんですけど。ただその入りがあるから、すごい物語がもうすぐ始まったように感じさせますね。多分3分、ちょっと時間、今映像も確認しながら行きますけどね。2分ですね。2分映画、まあ、オープニングのクレジットを含めてですからね。2分24分のとこで、そのお父さんの名前を、聞いて、どこにいますかねとか言ってるんで、これ目的がはっきりしてます。で、この時点でキャロライナという人がどういう人かは観客わかんないんですけど、何しようとしてる人かっていうのがわかると、キャラとしてはすごい、もう立つというか、見る側はわかるんですね。あ、この人はとにかく人を探してんだなというのがわかります。だから、続きを見ようっていう気持ちになりますね。で、次に出てくるのが、ようやく主人公であるケイト・ウィンスレットが出てきます。これも時間をちょっと確認しますかね。多分5分もしてないね、俺ね。3分ぐらい、すぐ次のシーンで出てきますね。で、この主人公の見せ方が僕はすごい変則的で面白いなと思うんですけど、ケイト・ウィンスレットが主人公なのはもう言うまでもないんですけど、だ普通な、いわゆる三幕構成とか、ベタな描き方とか、普通に描くんだったら、これはもうケイト・ウィンスレットの普段の日常を描くわけですよ。カフェで、ウェイトレスやりながら、旦那とはうまくいってないとか。その中に、その娘が帰ってきたっていうところを見せるはずなんですけど、その段階を全然踏まずに、娘の視点からこの主人公を見せるんですよね。で、これは一つ、テクニックでと思うし、まあ、テクニックとしてやってないと思うんですけど、であれば感覚としてやってると思うんですけど、もう主人公が主人公っぽく全然見えないっていうのが、この特徴ですよね。で、主人公を小さく見せるっていうことって、観客と、その登場人物、その距離を取らせることですよね。遠くにあるものって小さく見えるのと、遠近法で小さく見えるのと一緒で、だから主人公の存在をすごい小さく見せている。で、これは全体を貫くテーマが、まあ演劇とか悲劇とかいうことですよね。で、その視点を持たせることで、なんて言うんだろうな。この人たちのドラマを一歩引いたところから見てくださいと。で、だから一個ちょっと上の視点ですよね。で、見せることによって、まあ、演劇を見てるようですし、シェイクスピアに、人生は演劇だ、みたいな言葉がありますけどね。そういう感覚を持たせる演出なり、脚本の構成だなと思います。で、キャロライナが登場し、まあ父親と喧嘩したりしながらも、まあ、キャロライナがとりあえず住むっていうことが決まります。この辺が、まあ意外に長いですけどね、シーンとしては。会話が多いのは、まあ、ウッディ・アレンの、これも特徴ですね。でも、うまいセリフばっかりというか、やりとりはうまいですけどね。あと、多分予算が安いんですよね、ウディアレンの映画って。なので、会話が多いから予算が安いと。それは、毎年撮れてる。1、2年に1本撮れる、理由の一つでもあると思うんですけどね。いい役者を、ちゃんといい演技させて、予算を抑えて、いい映画を撮る。そんな感じが、ちょっと、ウディアレンの特徴の一つだと思うんですけどね。ちょっと、映画の映像を見ると、例えば、この9分ぐらいですかね。9分、8分、9分ぐらいでお父さんと喧嘩したりしてますけど、この時にキャロライナがソファーに座ると、間接照明ですごい赤い光が当たるんですね。この赤い光、まあ見た方はわかると思うんですけど、赤と青の光っていうのはこの作品の非常にテーマになっている色だと思うんで、 ちょっとここでキャロライナにも当たってるなっていうのを見ておいてもらえるといいかなと思います。そして、で、キャロライナの一連が終わった後には、やっぱり主人公のセットアップをしないといけないので、ジーニーですね。ジーニーの寝室のシーンですね。旦那さんであるハンプティとジーニーのシーン。で、ここの部屋がまさに赤と青の照明がすごい切り替わる部屋なんですね。これがもう、セットアップが、まあ、キャラクターの紹介と一緒にこの映像的なセットアップをしているなっていう感じがしますね。で、さらに息子と会話しますね、映画館で。息子はちょっと問題児で、放火癖があるという息子ですね。で、ウェイトレスのユニフォームがここで着てない。ここ緑なんですよね。で、まあ、何度もウェイトレスのユニフォーム着てるシーンがあるんですけど、キャロライナの娘の方が着てるシーンもあるんですけど、ちょっとこの緑は特別な意味がありそうでないのかなというのはちょっと僕は迷いました。わかりません、正直。なんか思いつくあることがある人を教えてください。赤と青ともう一つの色みたいな色の三原色で白になったりしますけどね、それと関係あるのかなっていう気もしなくはないんですけど、ちょっと何を象徴しているのか僕は言語化できないです、これに、緑に関しては。ただなんか、ちょっと冷静なシーンでは緑を着ているかなという気はしないでもないです。そして17分、16分ぐらいのところで息子との会話で自分がまだ若手の女優だった。有望な若手女優だったのよ、なんて言ってます。これは女優志望なのかな？で、ちょっと衣装を息子に見せたりして、あとは元旦那は行方不明だ、みたいなことを言ってますね。ここでちょっと息子に見せてる衣装っていうのがラストシーンで着てる衣装なのでちょっと見とくと。振りですね、いわゆる。見とくといいかもしれません。そして、だんだん物語が、キャラの説明がほとんど終わると、カタリストが始まりますね。キャラのセットアップの後は、主人公のセットアップの後はカタリストです。カタリストが、このミッキーという男性のモノローグで始まりますね。出会いが、実は不倫してるんだと。で、やっぱりモノローグでこれを片付けちゃいけないというのは一番最初に言ったとこですけど、ちゃんと見てもらえばわかるんですけど、一見モノローグで片付けてるようで、ちゃんと19分ぐらいでその出会いのシーンを描いてるんですね、モノローグをしながらも。なので、やっぱりちゃんとシーンで見せてると。大事なシーン、特に主人公の大事なシーンを見せていると。これは当たり前ですよね。ウッディ・アレンぐらいになれば当たり前だと思います。そして、カタリストがあり、ちょっとした迷い、一回誘われて、なんか食事してんのかな？お酒飲んでんのかな？そして、ここでミッキーが、ボラボラ島っていうんですかね？ボラボラ島っていうんですかね？なんか、タヒチかな？海が綺麗な島があるんだよ、と。そんな憧れを語ってますね。これは後でちょっと聞いてきます、多分。で、ゴーギャンが住んだ島らしいですね。画家のゴーギャンが。で、ここでまあ、過去に一回不倫で失敗をしているジニーは一回拒否りますね。で、家に帰るものの、まあ別に、ここはセオリーというか定番のやつなんで、ディベート、悩みの時がちょっと入った後にすぐに、やっぱり不倫をしますね。これはまあ、この段階は不必要かというと、そんなことはなくて、やっぱまあ、このし、一見、どうせ、不倫するのは分かってんですけど、観客には。このシーンを積むことで、安易に、不倫を始めてるわけじゃないよと。一回迷いはしてるよというのは、ちゃんと描けるので、この心情を描くために、やっぱディベートっていう段階は必要ですね。そして、24分あたり、浜辺で、ジョージを重ねじゃないな、ジョージをして、そして焚き火が多分あるんでしょうね、設定として。この赤い光がめちゃくちゃ顔に当たりますね。で、これがめっちゃ赤くなった後に途中で消えるんだと思うんですけどね。ここで多分旦那の話とか、その元夫のが、いなくなってしまって後悔してるみたいなところで、急にこの火が消えて、色味が真っ黒というか青い感じになります。これはちょっとめちゃ、まあ誰が見てもわかりますけどね、特徴的なシーンですね。 そして、まあだからそれがデスです。ビートで言うと。デスを象徴していますね。愛を失ったというデス。じゃあその愛をもう一度、この男ですね。ミッキーという男で愛を取り戻せるのかというのが、ジニーの非日常であり、旅ですね。物語っていうのは旅に例えられるんですけど、何かを得る旅だと。で、それの PP1、プロトポイント1は、まあ、ここでそれを受け入れて、ビッキーがキスしてくれるところですね。27分。ここから始まりますと。不倫が、まあ、不倫が始まるんですけどね。本格的に不倫が始まるですかね。もう、ある意味始まっているので。アクト2に入りますと。で、まあ、赤いシーンが多いですね。赤いとこで情事を重ね、28分あたり、どっかの家に、あ、これはミッキーの家ですかね。ミッキーの家に行った時にちょっと薄いピンクとオレンジの服を着てますね。ちょっと赤くなってきていると。衣装も。で、ミッキーは青なんですね、いつもね。これは、海とか水をも象徴しているので、ミッキーは。青系が多いです。いつも青系着てますね。で、そこから、ちょっとサブプロットが軽く入りますね。マフィアの話とか、娘、キャロライナーが学校に通うというのが入り、まあ、サブプロットです。あと、息子が、火事、放火してる。とかいうのが入りますね。あとは、まあ、シンプルに、これはもうシンプルですね。不倫関係がどんどん上がっていく。ミッドポイントに駆け上がっていく。そして、サブプロット的に、キャロライナとミッキーがあって三角関係が始まる。もうこの辺はもうベタな、恋愛ドラマというか、恋愛ドラマ通りのセオリーですね。ミッキーが冒頭で、モノローグで、まあ、メロドラマになるぜ、みたいなことを言ってましたけどね。それの通り。ただ、そんなセリフを言わせるってことは、そういう作品じゃねえからな、と言ってるようなもんですね。作者からのメッセージとして取るなら。作者が言いたいことをそのまま言わせる作家っていうのは、ちょっと、安易ですよね。作者が言ってるってことは、嘘ついてると思った方がいいかもしれないですよね。なので、そういう映画じゃねえよっていうのは、多分、作者、ウッディアレンからは言いたいことですね。ちなみに41分あたりで、ミッキーがキャロライナに本を貸すんですね。ハムレットとオイディプスという本ですね。これはちょっと後で意味があるので、触れときますね。今、ここで渡してますよと。そして、ミッドポイント、まあ、ミッドポイントっていうのは、いろんな映画でいろんなミッドポイントありますけど、ミッドポイントによくあるなっていうシーンが、まあ、いくつかありまして、一つは、これも記事には書いてますが、一つはパーティーとか、イベントが起きますね。なんとかの会があったりして。人が、だから割と集まるっていうことで盛り上がるんですよね。ミッドポイントって演出的にちょっと盛り上げたいシーンなので。それから、過去の秘密とかを告白するっていうシーンがよくあります。あとはサブプロット。この映画で言うと、まあ、キャロライナですね。キャロライナとサブプロットと絡むっていう、メインプロットとサブプロットが絡むっていうイベントはよくあります。あとはキスシーン、ベッドシーン、なんて、こういうのはよくあるミッドポイントのシーンなんですけど、この映画ではもう、ほぼ全部やってますね。パーティー、一応、まあ、地味なんですけどね。あざとくやってるというか、わざと盛り上げ方が雑なんですよね。そこがわざとじゃないのっていうぐらい、雑なパーティーですけどね、誕生日会ということでやって、キャロライナとミッキーが話す、ミッキーのことをキャロライナが話すので、それをあんな男でやめなさいみたいなことを言うと。サブプロットと絡んでますね。で、さらに夫が息子には、どっか行っちゃったのよみたいなこと言ってたんですけど、もしかしたら、ホテルで死んでて、もしかしたらそれは自殺かもしれないっていう告白も入ります。そして、ちょっと皮肉だなと思うのはキスシーン。ミッキーではなく、ハンプティという旦那がね、部屋に入ってきて、さっとキスしていくんですね、雑なキスを。これが、いかにも 皮肉だなと思いますけどね、ミッドポイントは、まあ、押さえるとこ押さえてます。で、まあ、映像的な特徴は、この赤と、部屋の中、寝室の赤と青の交差ですよね。これはもう、皆さん、赤と青、何だと思いますかと。この色の解釈なんかはもう、はっきり言って、主観的になってしまうので、脚本からは言えないとこはありますけど、客観的に言いづらいとこありますけど、まあ、あと、僕はどう思うかは後でちょっと喋りますけど、とりあえず先に構成の方を見ますね。 で、ミッドポイントで、まあ、フォールスビクトリーといって、一旦勝利します。ミッドポイントっていうのはよくあります。偽の勝利っていうのが。嘘の勝利、偽の勝利。なので、キャロライナを説得して、キャロライナがやっぱりあの男はやめるわ、みたいな感じになるので、もうフォールスビクトリー。キャロライナとの対決に勝ったっていう流れは一応あります。そして、直後に電話が入って息子が、放火をしていると。このフォール、これフォールですね。こっから落下が始まりますね。まさにこの映画観覧車ですけどね。観覧車は一番上に行って、あとはもう下りが始まるよっていう感じかもしれないですけど、このイベント自体はそう大したことないですよね。サブプロットをここで持ってくるかっていうのはなんか面白みというか、ウティアレンこういうちょっと本筋から逸れたのをやることが多くて、これは多分、彼がジャズの演奏家でもあるんですけどね、そのセンスだと思うんですよね。ちょっとずらす、音をずらすみたいな感覚の。うまいですよね。持ってき方とか、最終的にはまとまるのでありかなってなるところがうまいんですよね。いかにもセオリー通りにやっちゃうと、予想通りな展開は来ちゃうんですけどね。で、この、まあ、ホール、息子の火事をきっかけにカウンセリングが始まり、ちょっと、まあ、ミッキーとは会ってはいますが、ちょっと、なんかギクシャクはしてますね。で、さらにか、喫煙が始まり、やめていた禁煙を、喫煙が始まり、あとは、お金を盗んで時計を買っちゃいますね。高い時計。で、だからもう必死ですよね。ちょっと狂気を感じさせますね。で、結局、ミッキーの男の方が引いてしまうと。ということで、74分ぐらい、映画の74分ぐらいで、まあ一回別れ。だから、不倫関係が始まって、不倫関係が終わるという出発と、期間ですかね。があります。始まって終わった。そういうアクト2が終わります。そして、アクト3、まあ、ここから、ビッグバトルというビートですね。再決戦。最終決戦。みたいな感じですね。で、これ、アクト3のビッグバトルっていうのは、アクト2のバトルと関連しているものなんですね。普通は。普通はというか、まあ、機能しているビッグバトルはですね。これがずれてる映画って時々あるんですよね。前半はなんかラブストーリーだったのに、アクト3はアクションシーンになってるとかね。そういうのはなんか盛り上げるためにはいいのかもしれないですけど、ちょっと盛り上げ方を勘違いしてるというか、アクションが入ってもいいんだけど、本質は、アクト2がラブストーリーならアクト3もラブストーリーにしてよ、みたいなのはちょっとありますね。で、この映画はもちろん、ミッキーを手に入れられるかどうかっていうのがアクト2で、まあ、葛藤してたことですね、ジニーが。なので、アクト3でももう一回やっぱりジニーが取り戻せるかというところが焦点だと思います。で、まあ、マフィアの二人組を見かけたところから、ちょっと、だからキャロライナがミッキーとデートするというんですよね。食事しに行くと。そこでアクト3が始まりますね。そこにマフィアの男が入っていって、そのことを一回知らせようとするんだけど、やっぱりやめるという電話を途中で切っちゃうっていうところがありますね。これが、ちょっとマッチポイントを思わせますね。ウッディアレンの過去の名作のマッチポイント。どっちに転ぶんだろうという感じがちょっとありつつ、で、ストーリーはまあ、案の定というか、殺されますね。多分、まあ、わかんないですけどね。出てこないんでわかんないですけど、キャロライナは行方不明、ないしは殺されて、最後に、クライマックスはミッキーが、部屋にやってくるとこですね。で、まあ、そこの時には白い服を着てます、ちなみに。これも色は後で説明しますけど、白い服を着ていて、さあどうなるのかと。まあ、赤、青、どっちに染まるのかみたいなところもちょっとありますけどね。で、ミッキーの方はもう真相を掴んでいてというか、なんか面白いセリフありましたけどね、プールの監視員でもこれぐらいは見分けられるみたいなことを、ホームズじゃなくても見抜けるみたいなこと言ってましたけど、まず全部バレていて、叶わないと。恋は叶わない。まあ、敗北ですよね。バッドエンドですね。いわゆるね。して、映画終わると。なので、まあ、構成だけを見た場合は、ミッキーじゃないや、ジニーという女性、まあ、38歳とか言ってましたけど、その女性が、不倫関係、大学生、若い大学生と不倫関係するけど、うまくいかなかったっていうだけの話なんですよね。だから、まあ、そこだけを見ちゃう、と、 なんだよ、この映画っていうか、大した映画じゃないんですよね。ただやっぱ、そこにいろいろ込められてるメッセージとか意味を読み解くと、まあ、深い意味というか、まあ、そこが面白さではありますね。で、それはもちろん、そういうのを、作者が意図的に込めてるかどうかっていうのは大事ですよね。作者が大して込めてないものを勝手に解釈するっていうのは、違うと思うんですよね、あんまり。ただのファンの、読み込みというか、設定資料とか一生懸命読むとか、勝手に想像して楽しい、二次創作みたいな感じだと思うんですけど、それは。ちゃんと込めてるメッセージはちゃんと受け取ろうっていうのは、やっぱ分析の力だなとは思いますね。で、なので構成を今確認した上で、もう一回改めて細かいとこ見ていきますと、まず、ですね。ですというのは死という意味ですけど、ここで字には、過去の浮気が原因で愛を失ったというようなことを話してます。で、それを取り戻せるかというところで恋愛関係、不倫関係が始まります。で、ミッドポイントでは、その過去の夫、元夫が、自殺していたかもしれないって言いますね。で、そのミッドポイントっていうのはリワードという、まあ、いわゆる宝物を得て旅なので、英雄の旅っていうのは、何かの宝物を得て帰ってくるっていう。で、まあ、成功するたびで言うと、宝物を得て、周りの人とか、社会とかを改革したり、幸せにしましたとか、いうハッピーエンドで終わるんですよね。だから、リワードを得られなかった人っていうのは、バッドエンドになると。旅に失敗した。旅っていうのはもう一つ例えで言うと、通過儀礼って言ったりしますので、成人の儀式とかですね。なんて言うんだろう 村ですね。昔の原始的な村とかでは、成人するときには、例えばバンジージャンプをするとか、森に入ってなんかしてくるとか、なんかそういう村の掟があって、成人の儀式ってあって、それに成功すると成長して帰ってきて、大人として認められるっていうのが一つの旅の、例えでもあるんですけど。なので、じゃあ何の旅、宝物、何のリワードを得て帰ってきたのかっていうのは一つ、見る観点ですね。で、バッドエンドになるってことは、得られてなかったか、まあ、逆に、とんでもないのものを得て帰ってきてしまったというか。とにかく、まあ、バッドエンドなんで、この、構成的なバッドエンドですね。得たいと思ってたものが得られなかったっていうのは、リワードを注目することで解釈できます。で、じゃあ、ジニーが得られなかったもの、リワードで得なかったものっていうのは、やっぱここの、例えば、ミッドポイントで、キャロライナに対する態度とか、夫に対する態度、例えば夫がキスしてる、皮肉でキスしてると言いましたけど、あそこで夫の愛を受け入れてたとしたら、もちろんそんな流れがないんで、なることないんですけど、もし受け入れてたとしたら、もしかしたらハッピーエンドになれたかもしれないですね、この人って。あるいは息子に対する態度とか、怒鳴りつけて、なんか電話かなんか投げつけてますけど、あの態度とか、キャロライナに対してどういうことを言ってあげるかとか。こういうところで違うものを得てたら、多分違うリワードを得てたらハッピーエンドになってたかもしれないなというのは言えます。あるいは何を得たのか、悪いもの何を得たのかというと、ここでちょっとミッキーがハムレットとオイディプスっていう本を上げてたと、さっき言いましたけど、ハムレットっていう、まあご存知の方多いと思いますけど、ハムレットはお父さんの亡霊を見るんですね、最初に。で、俺は、甥っ子に殺された、甥っ子だったかな？弟に殺された、ハムレットが甥っ子ですよね。弟に殺されたとかいうことを言うんですよ。で、ハムレットはそれで、その父、母親を、と結婚している、その、叔父ですね。自分の叔父を殺そうみたいなのを考える。で、じゃあこの父親の亡霊が本当なのかっていうのは実はずっと残っていて、だから、いわゆるハムレットの妄想じゃないかっていう解釈もできなくはないですね。妄想癖な人と。まあそういう、まあ、ベタな話ですけど、ハムレットって、ベタというか、すべての オイディプスもそうですけどね、一つの例えに使われるストーリーですよね。話の種に使われる。で、そうすると、じゃあ、このジニーの、元夫に対する自殺したのかもしれないとか、こういう罪悪感っていうのを妄想の一種って言えなくもないですよね。自殺したのかもしれないっていうのはわからないですか。薬で死んだっていうのは一応言ってましたけど、それが自殺かどうかわからない。で、 だからまあ、ある意味、亡霊に取り憑かれたというか、亡霊というリワードを得てしまったとか、そんな風に解釈することもできるんじゃないかなと思います。そうすると、まあ、ミッドポイント以降でジニーがだんだん狂っていくっていうのは亡霊に取り憑かれたというニュアンスは出てきますね。で、オイディプスはもちろん、これもご存知の方多いと思いますけど、神の神託で、お前は父親を殺して母親と交わることになるだろうみたいな神託に逆らおうとするんだけど、結局はそうなっちゃう。まあ、運命の輪なんてよく言いますけどね、運命の輪、なんだっけな、なんかの神話では運命の輪っていうモチーフがよく、ギリシャ神話じゃなかったような気がするんだけど、なんかあるんですけど、まあ、観覧車がまさに運命の輪ですね。で、それに、まあ、人間は動かされてるみたいなニュアンスはこの映画に込められているメッセージだと思いますけど、で、赤と青の色ですね。だから寝室に赤と青がこの切り替わるんですよね。で、まあ、映画見れば、お分かりだと思うんですけど、露骨な真っ青になったりしますよね。これはもうもちろん、作ってる色ですけど、この色って、ストーリー上何の光なのかなっていうのはやっぱありますよね。で、そうすると、前半の、どこだっけな、寝室のシーンとか見ればわかるんですけど、この向かいにあるのは観覧車なんですよね。だから多分赤と青の光を部屋に差し込ませている原因っていうのは観覧車。で、観覧車が何なのかって言ったら、まあ、運命の輪じゃないかと言えますよね。で、じゃあ、あと赤と青はじゃあ、それぞれ何の意味、色を象徴しているのかっていうのを、で、これは構成と違って、まあ、主観的にはなります。なので、違うと思う意見あれば、それはそうだと思うし、まあ、いろんな解釈があっていいことだと思うんです。それはまあ、映画の楽しみの一つだと思うんで、赤はもちろん恋愛とか、火遊びですよね。火の赤もなんか何度も出てきてますし。で、36分。例えばちょっと面白いなと思うシーンは、36分ぐらいの夕日のシーンではもう、情熱的にこう、常時を重ねてる間は結構真っ赤なんですけど、ケイト・ウィンスレッドが。34分ぐらいでもう夕日が傾き始めている。これちょっと象徴的で面白い色の使い方だなと。ちょっと思いますね。そして、もう一つ面白いのは67分あたり。これはなんとか中華のなんとかの公演だと思うんですけど、なんとかの2話に。ミッキーと、名前忘れちゃった、ジニーが出会って、ちょっと口論するんですけど、その後抱き合う。一応抱き合いますね。このシーンでバックには太陽光があります。これは自然の太陽光を使ってると思うんですよ。いわゆる映画でなんかこの夕日が沈む直前の一番綺麗なタイミングをマジックアワーとかって言うんですけど、そんな一番輝いてるシーンと言えなくもないですね。面白いのはこのシーンでは、ジニーは真っ赤なワンピース？ドレスみたいですけどね。イブニングドレスですかね。着てるんですけどね。もう赤が光じゃなくてもうか、服に染み込んじゃってるようなイメージですよね。で、一方、白。ミッキーは白のボーダーのシャツ着てますけど、ポロシャツ着てますけど、白は、まあ、何色にも染まるので、ある意味、後で説明しますが、これも白の意味は説明しますけど、まあ、迷いとも言えますし、あんまりその、染まってない色。でも言えますよね。で、そこにちょっと青みのボーダーが入っていると。それがミッキーの着ているシャツですね、このシーン。まあ赤はとにかくこんなように恋愛とか恋愛感情、あるいは生きるっていうか、生命力みたいな意味もありますよね、赤には。火もそうですけど、血の色も赤ですからね。そういう意味は込められてるかなと。じゃあ青はどうかというと、青がめちゃくちゃ露骨に使われてるシーンっていうのは、まず13分のとこにある、寝室ですね。ある意味セットアップ。ここから、まあ、ちょっと今再生しながら、ちょっと見させてもらいますが、ん？どこだ？これが観覧車の光が入ってきて、ミッドポイントと同じ部屋ですけどね。最初赤っぽいところなんですけど、この旦那が夫、ハンプティっていう夫が部屋に入ってきてからだんだんと青に変わっていっちゃうっていう光の使い方を してますね。会話してるうちに。使い方が面白いですね。これもね。青の当て方がジニーにだけ当ててる部分とかありますね。まあ、とにかく真っ青です。で、あとビットポイントはもう言うまでもないですね。まあ、同じ部屋ですけど、赤から始まって真っ青になりますね。で、この青が何を象徴しているかっていうと、まあ、火が炎、赤ですよね。だとすると、まあ、水っていうのは一つの象徴ですね。海っていうのが、このミッキーは海のビーチの監視員をしてますし、ボラボラ島っていう綺麗な海への憧れを語りますし、だから、まあ、沈めるものみたいな、冷静にさせるものっていう意味はありますよね。で、それと、ここまで真っ青に使ってるのが、3箇所、さっき言った、夫のところと、ミッドポイントでキャロライナと話してるとき、この真っ青感はもう、冷静さを超えた、あれですよね、冷たくなっているというか、感情的な冷静とかを超えた死ですよね、多分ね。死体はもちろん冷たいですからね。で、この、もう真っ青な顔なんかも死んでるときの顔ですよね。なので、その流れで見ると、最後、じゃあキャロライナと、ミッキーが食事するシーン。ここのレストランも真っ青なんですけど、これはもう明らかに死を予兆してますよね。キャロライナがその後マフィアに殺されますから。なので、まあ青っていうのは死を象徴して、冷静さ。行き過ぎた青はもう死を象徴していると。そんな感じの使い方をしてますね。まあ、だからこの赤と青を、まあ、フロイト的な言葉で言えば、エロスとタナトスっていう、生と死っていうのをよくフロイトが使う概念ですけど、を象徴しているなとは、僕は思いますけどね。そして、で、まあ、その色を差し込ませている原因が、ワンダーオイル、運命の輪であり、観覧車である、そしてタイトルでもある服、タイトルであるもの。そして、もう一つ、白っていう、色はちょっと注目しとこうかなと。青の使い方はいろいろある。あ、青はあとごめんなさい。旦那も釣りが好きで海が好きなんですよね。これも一つの、冷静さの象徴だとは思いますよね。現実的に生きてる人ですよね。一応、辛い中で、まあ、なんとか現実を折り合いつけて生きていこうとしている。旦那はあんまりクローズアップされてないんですけど、セリフで、ジニーがセリフでどっかで言ってたのは、旦那もなんか結構追い詰められていて、ギリギリのところを夫婦としてこう二人でやってきたんだみたいなことを不倫する直前に言ってましたね。だからちょっと旦那はすがったりする弱さが出ますね、後半ね。この辺はキャラの描き方です。そして、白っていうのが、まあ、この衣装を着るシーンですね。時間で見ましょうかね。映画の時間で言うと、ちょっと今クリックして、どこだ？旦那が出て行ってしまい、その後に88分、もう最後の最後に、この衣装を着てるんですよ、女優の衣装。着てます。で、真っ白ですね。で、白っていうのはだから、赤と白、赤と青でない、どっちに染まるのかっていう意味をさっき言いましたけど、あとはこれ、ギリシャ神話の、オイディプスにも、神の神託っていうのが出てきますけど、それを受ける巫女の格好みたいなところもちょっと感じますよね。運命の神にどういう結論を下されるかを待っている巫女みたいな感じありますね。このシーン、まあ青ですね。冷静な青で青の服を着てきたミッキー。そして、この会話が進み、最初はジニーはもしかしたら私と寄り戻しに来たんでしょみたいなテンションで入りますね。だけど、まあ知ってるんだぜ、みたいな感じで言われてタバコ吸いながら、タバコももうこれスモークみたいな感じで、炊き方がすごいですよね。で、青い肩に飾り物、なんて言うんだろう、ストールみたいなのをちょっと飾り物をかけますね。この青ですね、やっぱりここのかけるものが。青に取り憑かれている。地に。そんな感じですかね。で、まあ、最後。出ていく。ミッキーは出ていってしまう。 そして旦那が戻っていく。現実に戻ってきますよね。そして、まあここも象徴ですよね。現実で今度釣りに行くかって言われ、まさに海に行くかっていう誘いを断る。これ象徴的ですね。そんな風に、赤、青、あとはないし白。ちなみに白は、これはまあ細かいところでいいんですけど、キャロライナが、ミッキーをデートに誘うシーンは白いドレス。白いドレスかな？ワンピースかな？着てますね。これもだから私を選んでみたいなニュアンスをちょっと感じなくはないです。そして最後のファイナルイメージ。この映画の一番最後のショット何かっていうと、まあ、案外忘れちゃってる人いるかもしれないですけど、子供が、放火癖のある子供が、ビーチですよね。浜辺で焚き火をしていると。まさにこの火と、海が同時に映っている。で、これを見つめて何を思うのかな、みたいなセリフがどっかにありましたけど、これはある意味観客が、もこれを見つめて何を思うのかなと、この人たちのドラマとか、運命に翻弄される人たちを見て何を思うのかな、みたいなのを象徴しているように見えますね。トップシーン、モノローグのことばっかりちょっとそういえば言っちゃいましたけど、人がめちゃくちゃ多いですよね、ここにね。そこからの最後のシーンとのビーチの比較、誰も少年しかいない。これもまあ、なんか、意味深ですよね。賑やかなところから。まあ人生なんてこう、賑やかな時期の幸せな時期もあるかもしれないですけど、最後は死んでいくんだよ、みたいのを、象徴してなくもないですよね。その、死んでいく海の前で、最後の命の炎を燃やしているなんていう捉え方もあるかもしれないです。それは、ウッディ・アレンという監督が85歳ですかね、今、現在。85歳になって映画を撮り続けている中で、何か込めたものだったりするかもしれません。それはわかりません。こういう解釈はもう主観的なので、好きな人が好きなように解釈すればいいと思うんですけどね。そんな感じで、1時間近くちょっと話してきましたが、まあ、いろいろ話すことのある映画だなと思ったので、音声にしてみました。今後も、リモート分析会として、作品は結構僕がちょっと見たいなと思ったけど、まだ見てねえや映画ぐらい、見てぐらいの映画を選んでやってるので、外れもあると思いますけど、まあ、なんかあれば、また音声にしてもいいかなと思います。あとは、読書会というのは一応細々と、コロナ禍でも細々と対策を取りつつやってますので、興味ある人はご参加ください。あとは100文字小説大賞というのが、4月3日締め切りということで、コンクール。これは去年も1回やったコンクールなんですけど、またやってますので、ちょっと100文字ぐらいなら皆さんサクッと書いたり、あと、今年は投票という仕組みにしてますので、投票で一次選考通過が決まるっていう感じなので、小説とか書かないよっていう人も投票の方で参加いただけると嬉しく思います。あとはほっこりトークなどで物語の話とかもしてきますし、記事も引き続き書いていきますので、よろしくお願いします。何かあれば、ご遠慮なくご連絡いただければ、メールなんかでも答えますし、質問コーナーありますので、ほっこりトークには。いただければ物語の説明する際に音声で説明していきます。ということで、イルカのリモート分析会の説明でした。